ボンソワ、
ね、
はい、ということで
調べとけばよかった。おかえりなさい。
はい、どうもね。あ、日比さんもおかえりなさいませということで、
いや、歌丸さんおかえりなさいませ、はい、
アフタシックジャンクション2、久々に私イライムスター歌丸帰ってまいりました、はい、ということで、はい、本日は曜日もかな、火曜ですね、
はい、
火曜になってお送りしておりますということで、はい、日比さん、日比さんもね、台湾の地震を受けて、はい、現地に取材行かれてて、僕も帰ってきて早速ニュースつけたら、早速日比さんがいたから、
はい、
あっつって、
そうなんですよ、
明日も会うのにこんな大変と思って、はい、日比さんいつ頃帰られたんですか。
ですね、土曜日のお昼ぐらいには帰ってきて、
うん、あ、本当に、あ、そうだったんですね、はい、あ、じゃあ僕見たの録画だったのか、
3日ぐらいは経ってましたけど、
お疲れ様でござい
ました、ありがとうございました。
僕見たのはその避難所の様子が、非常に、ね、充実している様子っていうのを、ね、
うね、
見て、これはねやっぱり学びたいところというかね、う
ん、本当に学ぶところばかりでしたね、
感じいたしましたけども、はい、そんな中私歌丸1週間お休みをいただきまして、公的なお休みとしてはあれ、去年の夏の、ミュージッククルーズね、マイティクラウンの船に乗ってね、はい、音楽クルーズ以来の1週間パリをお休みいただきまして、フランスはパリに行ってまいりまして、
あ、おかえりなさいまし、
はい、何をしに行ったかと言います と、まず最初に決まったのは、森田芳光さん、私ね、森田芳光前映画なんていうのを奥様であるプロデューサー三沢和子さんと一緒に出しておりますが、はい、まあ、その私の研究対象である森田芳光さんの解説、作品上映と解説をしに、行くと、というのがまずは1個ありました、そしてそれと、まあ、じゃあその歌丸が来るんならというので、彼の地パリでですね、日本のヒップホップ、90年代からの日本のヒップホップを非常に研究されているリアルジャパニーズヒップホップというですね、まあ、集団がいて、まあ、彼らのまあ招待を受けて、まあ、講演会と、あとその後にはその日本のヒップホップの本書きたいとまで言ってるんで、だったら私にも何でも聞きなさいってことで、何時間でも答えますからみたいなことを言って、やるという、まあ、大きく言えばその映画と、ヒップホップ、この2つのあれでね、あ、そうそう、これちゃんと言えって言われてます、国際交流基金のお力を借りまして、
はい
はい、これお迎えいただいたパリ日本文化会館の、ね、井上さんにですね、
はい、
とにかく国際交流基金ちゃんと言ってくださいってね、
はい、
言われたんでね、国際交流金、いいシステムです、
いいシステムです、
国際交流金、いいシステムです、ありがとうございます。そうなんですよ、行ってきてですね、はい、そうなただいまということでございまして、いやいやいや、まあ土産話は山ほどあるんですよ、
どれから話そうかというところで、
ちょっとじゃあね、早速ですけど一個だけメール読みますね、はい、ちょうどね私のこう気分、パリから帰ってきたばっかりで読むのにはいいかなということで、宇多丸さん、パートナーおよびスタッフの皆様、こんばんは、
こんばんは、
いつもパリで楽しく拝聴しております、
パリジェンヌ、
パリジェンヌ、ね、ありがとうございます。宇多丸さん、この度はパリでのお仕事お疲れ様でしたと、昨日と今日長女と一緒に映画を見に行きました、これは森田芳光さんの上映に来ていただいた、ヒップホップの話はオンライン視聴させていただきました、うん、後ほどもご案内しますが、
はい、
YouTube でも見られますんでね、宇多丸さんと三沢和子さんのお話はとても興味深く、大学で映画を勉強している娘は、
あら、ぴったり、
知らない名前が出てくるとすぐに携帯で検索しながらふむふむと理解を深め、過去現代っ子ですね、80年代から90年代に青春時代を過ごした私は、懐かしいあれやこれやの日々を思い出しながら目頭を熱くしておりました、
いい、ね、
娘は特に未来の思い出が気に入ったようです、うん、あ、いいですね、私も大好きな作品です、こんなに多くの森田芳光作品を、しかもこんな格安で鑑賞できるなんて、まるで夢のような話、そうだ、映画料金の話もまた新たなね、フランスは今これが、パリはこれが、パリだ、パリはこれが主流だっていうね、話とか聞いたんで、これもしなきゃな、もう大変だ大変だ、でね、これからもできる限り足を運んで、なるべくたくさんの作品を鑑賞させていただきたいと思っています、宇多丸さん、お仕事以外にパリで楽しいことできましたか、またいらしてくださいね、まずはお礼までという、いや、こちらこそです、ありがとうございます、
パ
リからこんな風にいただいて、私もね、あ、ちなみに私もパリでですね、あれですよ、ポッドキャストを落としてこの1週間の放送ね、バッチリ帰りの飛行機で聞いていきました、
ね、あらら、休む間もなく、
ちなみに豆知識、向こうでポッドキャストを落とすと、はい、このアフタシクジャンクション2の広告はフランス語の広告があります、
おしゃれ、
おしゃれなんですよ、ね、
おしゃ、
フランス語だからおしゃっていう考え方もいい加減出した方がいいんじゃない
か、それが全くおしゃじゃないマインドなんですよね、
そう、いい加減そういう感覚から脱するべきじゃないかというのは思いつつね、
パリっていうだけでおしゃだと思っちゃってるから間違ってる、
そうそうそう、まあでもおしゃはおしゃじゃないですか、
おしゃはまあ、憧れでございますよ、
私のもう写真がね、はい、ライムスターのね X かなんかの方に上がってると思うんですけども、
か
っ
あれ素敵、
橋のさ、こう地下鉄のこう高架の下の橋のところで私が立っている非常にかっこよく撮れた写真、
はい、
かっこいい、あれかっこいいですよね、
あれかっこいいな、
あれはね、ついて、その翌日、ま、夜中に、夜に結構ついたんで、うんうんうん、その日の夜はもうバス、美味しいバスク料理を食べてですね、
いい、
もう最高、もう初日から最高だったんですけども、いい、翌日そのちょっとですね、あんまりね、そのいわゆる観光名所みたいなの行けなかったんだけども、うんうん、あそこはですね、ベルケム駅周辺というか、こうエッフェル塔近いんですよね、
はい、
ベルケム駅かなっていうその駅のところからパシーっていう、こう結構金持ち地域の方に行く道で、うん、セーヌ川を挟んで橋があるわけです、
うんうん、
で右手に、エッフェル塔を見ながら橋があって、効果があるわけでっていう、あの場所は映画ファンであれば結構おなじみの場所で、まずベルナルド・ベルトッチのラストインタンゴインパリ、うん、そしてそのラストタンゴインパリにオマージュを捧げた、クリストファー・ノーランのインセプ ション、インセプションであの途中こう鏡でこうやって仕切って鏡をパーンって割ると道が通るっていうあの描写で、あれがまさにあそこなんですね。で本当にあの位置関係的に右側にそのエッフェル塔を見てみたいな、そういう位置関係で撮ってるんですけど、そこでこうインセプション、インセプションは結構人もうちょっと撮って通ってるんだけど、あえてあの人も誰もいなかったんで、ちょうど
私だからなんか CG で消したのかしらと思った
ぐらい、インセプションでしょ、インセプション、そうなんですよ。もうあの時点でかなり満喫感が出てると思うんですが、
いいな
ただね、そうそう、もう話すとね、もう全部話してるとこうキリがないんで、じゃあどの話をどの順番でしようかなという計画を立てながら番組始めたいと思います、はい、行ってみましょう。アフターシックスジャンクション2、
おかえりなさい。
さあみんな騒ぎな今夜、 Tonight's the night, Tonight's the night、 一丁弾けていこうぜ、 Just like dynamite, dynamite。 さあみんな乗り込め今夜、サウンドのタイムマシン、タイムマシン、 Yes、 あのアフターシックス超えるアフターシックス、 It's after, after six。 まるでウィンターソルジャーにグレムリン2、ダークナイトに帝国の逆襲級、一作目超えたパート2にアップデート中、未だ成長途中、未知なる何かあなたにクエスチョン、知れば知るほど湧く次のクエスチョン、赤坂からまた探求しよう、アフターシックスジャンクション第2章、レッツゴー。
4月9日火曜日、時刻は今夜10時6分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方も、そして YouTube でご覧の皆さんもこんばんは。アフターシックスジャンクション2、通称アドロック2、パーソナリティー私ラップグループライムスターの歌丸です。そして
はい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。
はい、ということで、まあ、パリから帰ってまいりましたということで、どの子からもうね、あのね、ぶっちゃけ成田からあんのよ、エピソード
は。いやもうそう話は飛び立つ前から、
話は成田から始まってんのよマジで。成田から始まり、成田でラストにもちょっと一波乱あったんだけど、
なんですか今日は、どこのパート行きますか。
旅ってどのパートだろうな、うん、まずちょっと皆さんに先に お伝えしておきたいのは、はい、その先ほど言ったヒップホップ講演会、うんうん、リアルジャパニーズヒップホップ、RJHH というふうに、ね、略してるのかな、リアルジャパニーズヒップホップという、まあ、そのパリをベースに本当に日本のヒップホップ研究してくださってる皆さんね、はい、特にロジェと、ソニーケムさんと、ソニーケムさんというのはあの音楽アーティスト、 DJ もやる、ラップもやる、トラックメイクもするというようなソニーケムさん、ロジェは本当にずっと長い間コツコツコツコツと日本のラップのことを調べ続けている青年、まあ、この二人に非常にこうよくしていただいたんだけども、うん、で、まあ、その彼ら その講演会という、先ほども言いましたけど YouTube であの見ることができます。大体本当に2時間の予定だったのが大幅に超過してみたいなね、感じなんですけど、なのでぜひ皆さんその様子ご覧になりたい方、あの当然私は日本語で喋って通訳の方にこう、ね、同時で通訳していただいているわけですけども、アルファベットで歌丸でカンファレンスとか入れると多分出てくるし、あとリアルジャパニーズヒップホップ その登録、あのチャンネル登録とかするとそこにも当然出てくると思いますので、素で検索するならアルファベット歌丸にカンファレンス、ね、公演ってこうやったりすると出てくると思いますので、ちょっとぜひぜひですね、あの日本語ラップのこうなんていうのかな、2時間にでもギュギュッと凝縮して、本当になんていうかな、私が見てきた黎明期からどのように発展してみたいな、どのような考え方で発展し、どういう感じになってかって、凝縮してはいますが、話をしておりますね。あとはその会場の質疑応答なんかもねあったりしますんで、
非常にだいぶじゃ濃厚だったんじゃないですか、ギュッとギュッと詰まった感じでした ね。
でもね、そのね、そのヒップホップ話はヒップホップ話でちょっとまた別の時間設けてやった方がいいぐらいあれかもしれない。だ今週だからあれです、明日ね、はい、私非常に酷なことに明日歌丸文室取らされるんですよまた本の紹介させる無理だっつって、
読んでないよ、
無理だっつのみたいな、歌丸文室撮るし、あと放課後ポッドキャストもあるし、うんうん、そして今週ムービーウォッチもお休みなんで、その時間を使ってですね、森田芳光さんの作品上映と私の解説と、そしてその、うんうん、フランスにおける需要のされ方から見るというかな、私が改めてパリでそのフランスの皆さんと一緒にその作品を見て、でいろいろこう皆さんと話とかする中で、またねいろんなものが見えてくるというか、やっぱり日本の文脈を共有してない人に見せるとしたら、あ、こういうところが気になるなとか、こういうふうに感じるじゃないかみたいな、いろんなこと見えてきて、なのでその話は、今週のいつものムービーウォッチのなく、すなわち木曜日の、はい、オープニングじゃねえ、10時台の、まあ、40分とか50分とか使ってお話しようと思いますので、ちょっと森田さんの話はそこまでちょっと主には取っておこうと思う、はい、ヒップホップの話でちょっとしだすと長くなるんであれだけども、とにかくその YouTube で見れますよというのと、だついて先ほどのその橋のね、うん、ところでそのインセプション、ラストタンゴインパリの橋の上で写真撮った、その後に、ロジェさんとですね、まあその時はロジェさんと 副島さんというね、あの舞台芸術コーディネーターをやられてて、あのパリ日本大変お世話になりました。副島さんまたぜひお会いしたいですね。副島さんに訳してもらいながら、もう着いて翌日はもう一日そのロジェさんに日本のヒップホップを、だから要するにあのカンファレンスではかなり2時間とかですけども、うん、5、6時間かかったかな。結構ずっとその彼にあの少なくとも僕から見た日本のヒップホップ史の少なくとも2000年代初頭ぐらいまでの流れみたいなものを、より突っ込んだ形で、初日はとにかくそれでしたね。
うわ、もうじゃあもう徹底した。
そうですね、やっぱり僕がね、僕ができることっていうのは最大のものでもあるから、私自身が見てあの知って経験してきたことだから、まあ、これに勝ることないわけで、はい、それをやってきましたということでね。なので、実は本当に、まあ、これいいんですよ、いいことなんです。だから皆さん、あのエッフェル塔ポーズも結局撮る時間なかったです。エッフェル塔すごい、エッフェル塔はねすごい近かったんだけど、めちゃくちゃ近かった。
目の前でも、
ね、皆さんいいですか、あのね本当にちゃんと、国際交流基金使ってパリ行って仕事ね、もうあり空いてる時間全部仕事しきるとね、エッフェル塔ポーズは撮れないんですよ。エッフェル塔ポーズ撮る時間もないはずなんです。
余白はないはずだという
やる気が あれば撮れると思うんだけど、だからその いわゆるそのザ観光スポットは行ってなくて、はい、ルーブルも行ってないし、なんとかで、まあ、混んでるしって感じなんで、でも、まあ、観光的な時間というのかな、10時間がないわけじゃございませんね。行ってきました。まず、小柳帝さんお越しいただいた時におすすめいただいた、まあやっぱりフランスといえば要するに映画史研究大国なんですよね。
なるほど。
日本とか例えば日本映画のそのいろんな巨匠たちのいろんなことを掘り起こしているのも元はといえばフランスなわけですね。映画史研究大国フランス、それを代表する施設といえば言うまでもなくシネマテイクフランセーズです。まあ日本における国立フィルムアーカイブありますけど、もちろん 大元というか世界の中でももうもちろんぶっちぎりのトップクラスの、まあ、映画のそのアーカイブであり、伝道というかなところですよね。そもそもフランスというのはリュミエール兄弟、そしてジョルジュ・メリリアス と映画のもう黎明期というのを、映画を作った映画が生まれた国なんですよね、フランスってのはね。っていうこともあって、でシネマテックフランセーズ、私30年前、25年前って言いましたけど間違いでした、30年前に、20歳そこそこぐらいの時に、その行った時はまだその現在の建物なくてですね、でもその新しくなったといっても何年だな、あの今の建物のところに初めて行ったんです、うん、で帝さんおすすめのね、でね帝さんがジェームズ・キャメロン展やってるからって言ったじゃないですか。ジェームズ・キャメロン展は翌日からだったんですよ。で翌日からは僕はもうスケジュールが許さなくて、なんだけど後で写真見せてもいいけど、あのジェームズ・キャメロン展のまず行ったら、まずそのアバターの面がドーンってこう壁にこうねなってて、でそのレッドカーペットの準備みたいのしてて、もう要するにジェームズ・キャメロン来るの、ジェームズ・キャメロン来て公演とかもするから、もうそのもうキャメロン、そうウェルカム体制始まってるわけで、そうこうするうちにもうわらわらとそのカメラとかいろんなもの抱えた人、要するにプレスの内乱が始まる、内乱の日だったんです、どうやらジェームズ・キャメロン展の方は、
はいはいは
い、でものすごい物々しくて、はい、なんなら SP とかも言い出して、
じゃあ
これいやこれキャメロインベと、
キャ
メロインベみたいな感じでミスキャメロンって行こうかなと思ったんだけど、でもね、そうそう、でそっちはすごいそのキャメロン展の方はだからそんな感じなのね、物々しい感じで人もいっぱいなってて、ところが常設展があるんですよ、うん、この常設展というのは、ジョルジュ・メリエスというさっき言ったね、あのあれですよ、スコセッシのさ、ヒューゴの不思議ななんちゃらあるじゃん、うん、あれはジョルジュ・メリエスの話ですけども、うん、はいはい、ヒューゴの不思議な発明、うん、そうそうそう、あのヒューゴの不思議な発明に出てくるオートマタ、自動人形も飾られてたりしますけども、はい、あのとにかくジョルジュ・メリエスという、まあなんていうかな、映画のそのファンタジックな側面っていうのを発明した人というのかな、特殊効果であるとか、あとはその月世界旅行って、その月にね、あの月にボーンってロケットがいて、海にバッて刺さって、うんうん、で月世界人が出てきてみたいな、うん、SF 映画の走りともいわれる、のを作ったのでも知られるジョルジュ・メリエス、ジョルジュ・メリエスの、いろんな貴重な資料であるとかを中心に、うん、その映画の誕生、以前から映画の誕生、そしてその技術的発展というのを、いろいろその実際の物であるとか、あとあの、まあ、解説映像みたいなのを交えてやっている常設展示があって、なんとこちらは下のそのジェームズ・キャメロンお迎え祭りを尻目にですね、ほぼ貸し切りだったんですよ。
うわ、
これはもうね、だからね、言わせてもらいます、俺にとってのルーブルだったんです
よ、
これ、
ね、あだからそこだったんだ、
もう最高だったんですわ、
独占、歌丸独占、
うん、そうそうそうそう、ありがとうございます、独占独占、だからもうその映画の誕生以前だから、いわゆるマジックランタン、これ以前ね、あの東京都写真美術館でも特集やってますけど、マジックランタンってこう要するにあの光を、絵を投影するマジックランタンから始まって、ゾエトロープみたいなのが生まれて、そっからのその映画の誕生、そしてサイレント映画で、あの実際に月世界旅行で使ったその衣装であるとかみたいなのが飾ってあるというのが、
うわー、それか常設 説であるわけですもんね。
増設なんです。で、それでその例えばその映像解説みたいなところだと、その、こうやって特撮ってこうやって作ってるよっていうのをいろんな映画の名シーンを例に取りながらメイキング、僕も見たこと、例えばリチャード・ドナーのスーパーマン、僕も見たことないようなメイキングの映像とかも交えながらいろいろやったりする。
フランスにや
ったの、うん、そうそう。でも一個一個こうね、マットペインティングってのはこうやってやりますよとかね、そういうの一個一個説明する。それもそれだけでももうずっと言っちゃえるような、うん、僕にとってはね、感じでしたし、あとはメトロポリスのマリアの像とかね、ブレードランナーのスピナーとか飾ってあるんで、あの展示としてそこまで巨大な展示ではないけども、うんうん、あの中規模といったところかな、うん、私にとってはもう、 あのもう本当に幸せなね、ありがとうございますというような展示、そういうのを見てて、それで、日比ちゃんにお土産を買ってきて、皆さんにお土産買ってきてする日比さんにはですね、その、月世界旅行のそのマグネットと、そしてこれですね、昔水曜日に特集しましたアリス・ギーというね、はい、映画のパイオニア、映画の最初期に、まさにそのね、あのリメール兄弟とかのその最初の上映にも一緒にいて、でそのストーリーがある映画を作った人がこれじゃないかって言われてるようなアリス・ギーさん、うん、女性監督がもう時代を作ったというアリス・ギー特集やりましたから、ぜひ皆さんポッドキャストで聞いてね、はい、アリス・ギーのそのサイレント映画のパラパラ本、パラパラ絵本、
これすごい、でこう短冊型というかね、う
短冊型でパラパラパラってやるんだけど、うん、はい、俺日比さんに何も考えずに、まあ、水曜特集だからアリス・ギー特集で日比さんってあげたら、日比さんが、はい、俺が気づいてないことに一つ気づいたんですよね。
そうなんです、なんかね、あのこのパラパラってそれ、まあ親指をこう滑らす部分のところのカットがいろんなものがあって、うん、切り口がいろいろあったんですよ。
要するに指を上にやるか真ん中にやるか下にやるかで見える映画が違うんです。
そうなんですか。一冊でだから前と後ろで2本かなと思ったら、前3本、後ろは3本あるかな。後ろ3本、うん、
だから6本、合わせて6本、計6本見られますみたいな。
これすごい。
俺全然気づかなくて、
はい、
で日比さんがこれそうじゃないですかって、えマジでみたいな、そうそう、肝みたいになってて、
もうすごい、これびっくり。
これすごいよね、
普通の冊子型なのに6本入ってる。だから思わずパリすげえ、
そうなんです、
また言っちゃった、
パリすげえ、
すごい、は
い、これは画期的。まあ、すみません、あのちょっと軽い思いありがとうございます。
いやいやいや、これ貴重ですよ、ね、
ということで、まあ、ちょっとキャメロンに会えずじまいでしたけどね。
いやいや、すごい収穫ばかり、
私のそのもうあのヒップホップ公演の森田芳光公演も来てねと、今日、はい、明日にはジョージキャメロンが話すけど、ジョージキャメロンに話面白いと思うよみたいなことを言いながらやってきた次第でございます。
いやー、お帰りなさい、
ね、というのがまずごく一部なんで、まだ、まだ本当は成田からの話します。
そうです、エピソードゼロから
話は成田から
始ま
って成田からさあ、アフターシックスジャンクション2は今日は何やるのかな。でも今日もね、ちょっとね、あの、はい、台湾も地震ありましたからね。
そうなんです、
はい、ちょっとそれにもちょっとね、うん、ちょうどあのタイムリーというのはあれですけども、こんな特集をお送りしましょう。メイン紹介やってみましょう、まずこの後する特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは KKBOX× アジアンミュージックジャンクション、台湾のフィメールアーティスト&対空編、台湾のタイに客と書いて対空編 by リッチ&ビジーということで、う
ん、はい、アジアの良質な音楽を届けてきましたアジアンミュージックジャンクションと、台湾初音楽のストリーミングサービスで、現在はアジア5カ国、台湾、香港、シンガポール、マレーシア、そして日本で展開している KKBOX さんとのコラボ企画です。
はい、第3回となる今夜はDJ ユニットリッチ&ビジーをお迎えして、うん、って俺そのパリから帰ってきたえ、リッチ&ビジーって誰みたいな、
初めましてかしら、
なんて何ガイタリ勝手に呼ばないでよみたいな、緊張するからと思ったの、うん、誰が来るのかね、台湾のフィメールアーティスト、そして台空、古台湾の台、そして客と会って台空、これどういう意味なのか、うん、楽曲を、実際に曲を聴きながらお話しいただきます。台空とはどういう意味なのかは後ほどじっくり伺います。
はい、
そして11位からは明日使える必発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショット、今夜は振付演出家の竹中夏美先生、お久しぶりでございます。先週金曜日から配信開始のポッドキャスト番組また来てしまった、
はい、
Y2K 新書シーズン2やつらが帰ってくる3人同時に話してるの聞き取れるあの番組Y2K 新書シーズン2についてお話を伺います。
はい、その後11時30分頃からは新概念提唱型投稿コーナーです。本日火曜日は過去録をお送りします。番組では皆様からのリアルタイムな感想質問お待ちしております。アドレスは utamaru@tbs.co.jp、 utamaru@tbs.co.jp までです。読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げます。また X、LINE、Instagram では番組の各種情報も発信中。そして Apple、Amazon、Spotify など各種ポッドキャストサービスで過去の放送や放課後ポッドキャストなど特別コンテンツも配信しております。
フランスでお聞きの方はフランスの広告が入るね。そして YouTube アトロク公式チャンネルもやっております。スタジオの模様が生で見られるよということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではアフターシックスジャンクション2、いってみよう。アフターシックスジャンクション
2、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。 各週木曜日はヤーレンズのフラット。
せーの、
聞いてて、ね。